それでは引用聖句は、詩編の37編の22節と、3箇所あります。詩編の40編の1節から3節、それから詩編の143編の10節です。すいません、ちょっと、聖書を忘れてきました。旧約の863ページ、詩編37編の22節を拝読します。主に祝福された者は地を受け継ごう。しかし主に呪われた者は断ち切られる。それから詩編の40編1章から1節から3節866ページです。拝読します。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。143編、の10節、963ページ、失礼しました、964ページ、143編の10節を拝読します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。以上です。ではベックでお願いします。
今読んできてくださった箇所は全部ダビデ王様の証であり、心からの願いそのものでした。40編の2節に、主は私の足を岩の上に置き、私の歩みを確かにされたと彼は言うことができたのです。彼は虚しさから解放され、主を礼拝するものとなったのです。三節に、主は私の口に新しい歌、我らの神の賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようとあります。どう、お二人聞こえますか？はい。罪とは一体何なのでしょうか？主に信頼しないことなのではないでしょうか？パウロはローマ書の中で、主、信仰から出ないものは全部罪です。目的は正しくても、けども、主とつながっていなければ、人間は何をやっても受け入れようとしません。何年前だったかちょっとわかりませんけども、その今村富貴子姉妹のお父様、須崎孝則兄弟は、 まあ、二つの、まあ、綺麗な石を並んで、そして石の上に、まあ、二つの言葉を書いたのです。まあ、この二つの言葉とは、まあ、彼の、まあ、信仰の告白でもあり、まあ、証でもあり、一つの、まあ、遺言らしいものだった。その一つの言葉とは、エイベンエイザルという言葉だったんですね。まあ、サムエル書の7章中2節に出てくる言葉です。435ページになりますが、435ページです。サムエル書の7章中2節を見ると次のように書かれています。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェの間に置き、それにエペンエザルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。まあ、サムエルまたイスラエルの民の告白とはそういうものでした。ここまで主が私たちを助けてくださいました。結局主が導いた、主が助けてくださった、主こそが褒めたたえられるべきお方です。一体どうしてサムエルもまたイスラエルの民もこういうふうに導かれたなのでしょうか。主のご栄光を拝することができたなのでしょうか。まあ、彼らは聞く耳を持っていたからです。まず、サムエルは若い時から主よ語ってください。しもべは聞いております。彼の態度を見たイスラエルの民も結局確信したのです。この態度を取らなければ祝福がありえない。主は導くことができない。導くことができない。ですが、彼だけじゃなくて、イスラエルの民も同じ態度を取ったのです。ヨシュアも同じようなことを経験しました。彼は私と私の家とは主に仕える。私だけではなく、家族みんな。イスラエルの民はそれを見て、みんな同じ態度を取ったんです。これはまあ感情的な動きではなかったのです。結局それしかないと彼は確信するようになったのです。まあ、使徒行伝の中で主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると約束されているから、だからこそいくらまあ幕闇のような状況に置かれていても、希望前線がないように見えても、家族の救いのために毎日感謝すべきなのではないでしょうか。救ってくださいという祈りは大体聞かれません。なぜならば救ってくださいという祈る人は本気になって信じません。いや、いつになるかわからない。もう今3年間になっちゃったから、まだ10年間かかるなのではないか。結局ですが、救ってくださいじゃなくて、救ってくださることは決まってるからもう感謝します。結局自分の思っていること、考えていること、感じていることを無視しなければもちろんできません。けども大切なのは私たちではない主です。主は約束したから、だからなる。まあ、フィリピの刑務所の管理人はこの態度を取ったから家族の救いを経験しました。まあ、ヨシュアもこの態度を取ったからイスラエルの民みんな用いられるようになったのです。そして、まあ、サムエルも同じことを経験したから、まあ、一つの石を立てて、ここまで主が私たちを助けてくださったというようになったのです。まあ、エペンエザルという、まあ、意味は、まあ、助けの石、まあ、救いの岩、そういうことなんです。まあ、私たちも 聞き耳を持たなければ、結果として主の御心を知ることができません。主の御心を知らなければ、主に従えないと言えます。迷える羊は、羊飼いによって守られ、導かれなければ、本当におしまいです。主にダビデはこれを経験しました。彼は羊飼いだったから、羊はどういう愚かなものであるか、もちろん何回も経験したんです。けども彼は、この動物だけではなく私も全く同じような愚かなものです。けども主は私の羊飼いであるからもう乏しいことはない。私は一挙が弱くても、愚かなものであっても関係ない。主は導いてくださり、主は守ってくださるのです。主八篇の一節に、主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を裂く我が岩、我が神。と彼は喜びを持って言うことができたのです。まあ、主によって、導かれることこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ、パウロはある時ちょっとまあピンとこない理解できないことを経験するようになったのです。使徒行伝の16章誰祈ったかな中国編の6節から、まあ、この間読んだ箇所なんですけれども、パウロにとって本当に一体主は何を考えているのと思ったなのではないかと思います。中国書の6節から、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁止られた。御言葉を語ることが禁止されるようになった。パウロは今まで経験したことがないことです。まあ、聖霊が禁止されたので、彼らはフリキア・ガラティアの地方を通った。黙ったまま。こうして、ムシアに面してところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。まあ、聖霊、御霊とは、まあ、単なる影響、単なる力ではない人格者です。ちゃんと語るんです。禁じるお方です。お許しにならなかったお方です。まあ、パウロたちはもちろん、一体どういうことか。主よ、あなたは何を思っているのでしょうか。御心は何なのでしょうか。私たちは一挙が考えてももう分かりません。もう手上げなんですと。まあ、彼らは祈っている間に、まあ、主は答えてくださったのです。旧説マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください。まあ、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちに二三日間待とうとしなかったのです。私たちは直ちにマケドニアで隠ることにした。まあ、どういうことになるかわからなかった。けども、従いました。彼らははっきりとした確信を持っていたのです。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからです。確信がなければ動くない方がいいなのではないでしょうか。主は導こうと望んでおられます。